大失敗を誘発する樹木構造、64ページ。ここでは樹木構造では実際には見えないリンクが張り巡らされていると題する図が載っています。一番上に一つの丸があり、それから二つの枝が出て、下の二つの丸につながり、さらにそれぞれの丸の下にそれぞれ二つずつの丸につながり、さらにその下の丸につながっている。丸が四階層の構造になっています。一番下の丸同士に別の関係があっても、この樹木構造ではそれを目にして見ることができません。この見えない関係を見えないリンクと呼びます。なお、この図の中の丸は構造を構成する要素のことを指し、また丸と丸を結ぶ線はそれらが関係していることを示しています。これで図の説明を終わります。ある主題にぶつかったとき、これを直感的にすべて理解できる人などほとんどいません。大抵の人は樹木構造で順序立てて物事を理解しています。樹木構造は頭を整理する方法としては大変見やすく優れたものです。極論するならば、思考を一つ一つのパートごとに整理して樹木構造の形にしない限り、人が全体についての理解を身につけることなど不可能だと言っても過言ではありません。樹木構造は社会の至るところで見ることができます。知識を伝える学問はほとんどが系統立てた樹木構造で整理されています。また、例えば人が作り上げた製品である自動車の構造も、エンジンや車体など数多くのパーツを系統立てて寄せ集め、一つの目的を達成しているので、樹木構造で説明することができます。また、組織を効率的に一つの目的に向かって動かすとき、樹木構造は大変力を発揮します。軍隊などがいい例ですが、会社や役所などの組織づくりにも応用され、各部署に異なる役割を与え、これを系統ごとにまとめる形で多くの組織が運営されています。とはいえ、ここで注意しなければならないのは、樹木構造はあくまで人がその対象を単純化してわかりやすく理解するための方法に過ぎず、実際の概念や事象はもっと複雑なものであるということです。実際の概念や事象では、系統の最も末端にあるもの同士にも、右ページの図のように見えないリンク、括弧関連、括弧閉じる、が必ず存在しています。そのことを忘れて、樹木構造の中で全てを理解したつもりになっていると、手痛いしっぺ返しを受けることになります。実は失敗原因を分析してみると、こうした樹木構造の呪縛の中で、全てを理解したつもりになった錯覚が背景にあるケースがほとんどです。言い換えれば樹木構造の弱点が失敗という現象として現れているのです。会社組織の中での失敗例を参考に、樹木構造の問題点をもう少し詳しく見ていきましょう。よく見られる例が、ある部署で起きた失敗の情報が伝わらず、すぐ隣の部署で同じような失敗が繰り返されるケースです。ここで、別の部署の失敗は伝わらないと題する図が載っています。要素が三階層に重なっており、樹木構造でつながった 丸のうち一番下の丸同士は直接にはつながっていない。だから一番下の丸で起こった失敗は他の一番下の丸には伝わらない。ということを示した図です。以上で図の説明は終わります。組織運営に応用されている樹木構造の中では各系統の役割を限定し、意図して横のつながりを分断することがよく行われます。関わる人間が多くの知識を持たずに自分のパートだけを理解していれば仕事ができるという効率化を最優先にした考え方で、これを理由に相互のリンクを意図して消すのです。営業担当者は製造関係の知識を持たず、その逆に製造関係者が営業のことを全くわからないというのは、効率重視で組織を構築した今の組織ではよく見られます。加えて実際の会社組織の中では、活性化のために部署間で業績を競わせる競争原理などを取り入れることがあります。その場合は、各部署間のリンクはさらに希薄になるので、同じ系統のすぐ隣に属する似た部署間でも情報が行き来することはなくなります。隣国同士の関係を分断し、意図して対立関係を作ってコントロールするのは、かつてのローマ帝国の植民地支配にも見られるやり方です。このシステムは上に立つ者が組織を効率的かつ自在にコントロールする上では、効果的ですが、失敗情報を共有するための何らかの対策を打たなければ、同じようなつまらないミスをどこの部署でも繰り返す悪循環に陥る欠点を持ち合わせています。また、樹木構造の中で部署間のリンクを断たれた組織では、隠れたリンクが失敗を誘発するケースもあります。ここで部品間の隠れた関連に気づかないという題の図が描かれています。樹木構造の最下段の一つの丸、例えばエンジンのシリンダーブロック、閉じると別の枝の下段の丸、例えば制御用の電子回路、閉じるに関連があっても目に見えないのでその関連、見えないリンクと呼ぶ、閉じるに気がつかないということを示しています。これで図の説明を終わります。例えば自動車を作るとき、これを作るための組織はエンジンや電子部品などの系統に分けられ、さらに部品ごとに細分化して作業を進めるのが一般的です。しかし現実には機械の中にはすべての部品と部品の間に見えないリンクが貼られているので、一つの部品の動きが他の部品に悪影響を与えることもあります。結果としてその見えないリンクに気がつかなかったり、これを無視したりするために起こる失敗がたくさんあります。例えばエンジンそのものには問題がなくても、ピストン部分で生じている発熱が周りの電子機器の制御に悪影響を与え、機械を暴走させるなどということは現実に起こりうることです。エンジンと電子機器の間には本来温度や熱といった形で密接なリンクがあるわけですが、こういう関連の存在に気づかず、単純にエンジン担当者、電子機器担当者に分けて別々に仕事を進めていたら、必ず失敗は起こるし、さらに大きな失敗を誘発しかねません。